藤井さんは嘘800を何度も言ってるわけだ、
ええ、
でそのこの辞任しないその理由にもね、何も悪いことはしていないと、
うん、
それからさらにそのこの今石原さんがおっしゃった問題の財務諸表ですね、これもその職員が勉強のために作るから嘘ですよ。でこんな嘘800をね今抜け抜けと言うってことはね、彼はやっぱりそれなりの自信があって開き合ってるんだと思う、
うん、
でちょっと申し訳ない石原さん言えないんで僕が言いますとね、この藤井さんという人がね、東大の大学に卒業して建設庁に入ったのがね、実は1962年なんですね。で1962年というのはこの、いわゆる全国総合開発池田内閣です。これがスタートした翌年なんです。で全国総合開発とは何かというと、日本列島に道路網を作るという、大道路網を作るという計画なんですよ。でということは藤井さんはこの高速道路だけじゃなくて日本の国道、つまり建設者が関わった道路の裏表を全部知ってると。でなんか石原さん の, その, あの5時間の会談の中で、俺はこの男がこういう業者とつるんでこういう道路をこうやってってことをなんかイニシャル付きじゃなくてむしろ実名出して言ったそうですね。どうですか。
実名こそ出さないんですが、うん、イニシャルで言ってですね。
でもそのイニシャルですぐ石原さん
は私は誰だろうなと思うようなことを言うわけです。ただそれは全く本質論じゃなくて、
うん、
私がそんなことを聞いてどうこう判断するんじゃなくて、私が正してたのは道路公団の総裁としての責任なんですけれども、話をですね、まあ、すぐこう変えてしまう、うん、そんな話はもしそこに不正があるんであるとするならばですね、警察権力が明らかにする必要がありますし、さらに私は総裁に言ったんです。総裁そういう話されるんだったら公で言いなさいと、
うん、
公であなたがその全てを話すということが日本を変える、この道路行政をまつわるですね、国民の皆様方が本当にどうなってるんだろうという疑念を払拭するですね、最大の使命をあなたは持ってるんだって私は言わせていただきました。
石原さん、
はい、
いやちょっとね、石原さんのせっかく言おうとすることを変えて申し訳ないけども、うん、僕はむしろ藤井さんがね、
うん、
このインシャルで言ったことをね実名で、ね、言わしてね、で彼がどの議員とつるんでね、どの業者とどの議員がつるんでいくらもらってるかと、おそらくね藤井さんはそういう対釈対象を持ってると思う。これバラしたらね、これこそ自民党の構造改革なんだよ。やったらどうですか。
私はその事実を掌握してなくて、総裁が私はやるべきだと私は総裁に
言います。総裁にもっとそれやれって言えよ。
そうしましたらね、やれって言ったらですね、そんなことしたらですね、死人が出るって言うんですね。
死人、
その担当大臣と話をしててですよ、どっかの工事をしてて工事の事故があって死人が出るって話ならいざ知らずですよ、急に死人が出るみたいな話をするから、私はこの人ちょっと感覚ずれてるな、その時感じました。
感覚ずれてるんじゃなくて、僕も道路のことは取材してますけども、大体その、この、まあ、補助金やなんかで道路を作りますね、ね、あるいは財政で作ると、その時にその業者と、この官僚と、それからその議員の間にね、暴力団も噛んでるんですよね、石原さん知ってますよね。だから暴力団が、これまさに自民党の利権の構造がダーンと浮き上がるわけで、僕はやっぱり小泉内閣のね、構造改革っていうのは、その自民党の利権の構造こそね、ぶち壊すべきだと思うの。石原さんは、その委員会の中に入ってないでしょ。
私のことは一切、要するに、今回初めてお会いしましたんで、そういう話はないんですが、
小泉さんも入ってないでしょ。
入ってないです。その中で私は非常に気になったのは、道路の話をしてるのにですね、自分が建設省にいた時代のですね、国有地の払い下げの話まで始めるわけですよ。
国有地の払い下げをどの議員に頼まれてどうやってやったかと、
どういう、そうじゃなくてそういうことがあったというような言い方をするわけです。
だ
からこれは全くですね、その今話してるその5時間の会談の中で話す必要のないことであって、そういう事実を知ってるんだったらですね、役人としてそういう事実を知ったならば、それを告発する私は藤井さんに責任がある、
うん、
そういうことも申し述べたんです、
うん、
そうしましたらですね、そのさっきの話もそうですけれども、全てが壊れてしまうみたいなことを言われるから、壊すことが始まるじゃないですか。
そうです、
話をしたんですが、まあ、そうしますとまた話題を変えてですね、
ちょっと石原さん、
私が道路公団でこんなことをしてるって言うんです。
石原さん、
はい、
そこはむしろ石原さん藤井さんと組んだ方がいいんじゃないかな。組んで2人でね、そのイニシャル付きのやつもね全部名前出す、 僕は大体イニシャルの検討をつくんだけども、それは大体新聞でね、なんだ、人事やなんだの時に出てくる、大きな活字で出てくる人がみんな入ってるんですよ。10人ぐらいいるんでしょ、それ、イニシャル付き。
まあそんなに、まあ5、6人のイニシャルを言われた
ら。そうですよ、5、6人で全員入りますよ、その。だから、それをむしろばらしたら、これは自民党の大行動改革になりますね。
総理もですね、うん、私はこの話はしておりませんけれども、うん、やはり不正があるんであるならば正していくという考えをですね、うん、私は総理は持ってるからこそ、全く道路に縁もゆかりもない私を国土交通大臣に指名したんだと思うんですね。
前の道路交通大臣は、国土交通大臣は、その藤井さんをクビにできなかったと。なんでかと。多分藤井さんはその前の国土交通大臣の選挙に、俺はこんなにやってやってるんだと、こんなふうにやってやってるんだと、全部きっと、いろいろこう、あるいは石原さんにばらしたらどうか分かんないけど、持ってるんですよね。
私は個別の方がどういうことで藤井さんとつながってるかってことは存じませんが、うん、やはり道路ってのは政治家の中でですね、陳情で一番多いんです。
そうですよ。
私もですね、当選1回の時非常に印象的な出来事に接したのは、その、予算の頃になると、その主計局に政治家が陳情に行くんですね。その時ですね、北海道の共産党の議員の方まで陳情してるわけです。
共産党まで？
はい。
あ、どう
これはびっくりしました。ですから、これは道路ってものは本当に地域社会にとってですね、非常に重要であるからこそ、政治家が党派を問わずですね、その自分に関係あるところの道路を整備してくれっていう、こう、陳情してるんだなっていうのが、その当選1回の時非常に違和感を持って、また、リアリティを持って拝見した、
うん、ということは藤井さんは自民党だけじゃなくて民主党の利権の構造も共産党の利権の構造まで知ってるわけだ。
まあ利権かどうかは分かりませんけども、要するに箇所付けという形でですね、どこどこの道路をどう作るかって話が必ずあるわけですから、その詳細についてして、世話をしてやったということがあるんじゃないでしょうか。それは誇らしげにおっしゃってます。
鈴木宗男さんも随分世話になってるんだろうな、きっと。まあ、しかし、これはむしろ石原さんね、新聞や中見るとね、石原さん困ってる、小泉さん困ってるじゃないでしょうけど、逆ですよね。
これは困ってます
。これで大空洞解約できるんだ。
これ全く困ってなくてですね、私は政と官の戦いだって言ってるわけです。はい、間違いを認めない、あるいは世間が間違ってると思ってても謝らない限りはですね、官は身分が保障されてるわけですね。
なるほど。
ですからこれは徹底的に手続きにのっとって、うん、手続きにやはりのっとってですね、解任手続きに入りましたし、聴聞が終わったのと適切な判断を取ろうと思って
、はい、後で質問やりますが、この藤井さんを解任するために聴聞会開くと。で、私は実はこの聴聞会を石原さんや小泉さんビクビクしながらやるんだと思ったの。下手に怒らせたらね、イニシャル付きのが全部実名出てくると。だからこれはいいことだ。むしろ聴聞会で彼をガーン怒らせて切れて、そのそういう名前がバンバン出てくるのはいいですよね。頑張ってから CM に入ります。
はい、
石原さん、
はい、
ちょっとごめんなさい、僕が喋って申し訳ないけど、実は藤井さんみたいな人がね、私は農水省にもいる、もちろん郵政省にもいる、文部省にも厚生省にも、こういう自民党の利権の構造を知ってるのはみんないて、こういう連中とつるんだ形でね、自民党のいわば爆破体制ができたと。で、小泉さんはこの爆破体制を壊そうとしてるわけですよね。
そうだと思います。
これね、郵
政事業の民営化ってことは、やはりその一つの財と財統改革しましたけれども、まだ7年間そのシステムが残ってるんですが、流れていく第二の予算と言われるものを壊すことによって既得権益を壊す。道路公団に民営化にしてもですね、道路の建設順位等々をめぐって誰もが、なんでこんなところに国道が走ってるのに人の通らない車の通らない高速道路があるんだろう、あるいはそのある知事さんが私のところにこの国土交通省にこうなった後ですね、言ってきたんですけども、自分のところはその藤井さんに言われて道路を作ってもらえないと、だからなんとか道路局の方に話をつないでもらえないかと。要するにこういう不透明なものに対して、やはり小泉さんはそれを明らかにしようとしているんだと思います。
だからその郵政にも厚生にもみんないるわけで、その連中がつまり小泉さんの構造改革をこう、ね、なんとか止めようとしてるわけですね。
それは規制改革、構造改革っていうのは既得権益を持ってる人がいますから、総論は賛成ですけど、自分のところはこのままにしといてくれっていうのが多い。そ そこにこの問題の難しさが私はあると思いますが、はい、小泉総理も私も、私は国土交通大臣としては門外漢だと思います。自分でも税制とか金融はやってきましたけども、しかしそういうところに縁がないからこそ藤井さんに対して僕は物が言えたんだ
と。わざわざ国土交通大臣にしたわけだ、言ってもいいと。
私は総理の意図はやはり不正は正していけ、明らかにするものは正していけということのメッセージが私を国土交通大臣に入れ
ました。小泉さんの意向よかったけど、星さんできますかね。
ですね、今その石原さんの話を聞いて2つ感想があるんです。1つはもちろんその官僚に今まで頼ってきた自民党のですね、その政策の、まあ、付けがここに来てるのかなという気もしますけども、もう一つはその石原さんの評論家ではないわけですから、やはりそのこの間その藤井さんを更迭できなかったっていうのはやはり僕はその不手際だと思うんですね。つまり小泉総理も石原さんも不適当だと思っている人が続いている行政であって、これはやはりその行政が停滞を招くことは間違いないわけですから、そこはですね、自分たち の, そのやり方どこがやっぱりちょっとまずかったんだろうっていうのをもうちょっとそのレビューって言いますかね、ある程度その反省していただかないとですね、その第三者じゃないっていうところはもうちょっとそのはっきり言っていただきたいと思います
、ね。星さんね、お言葉を返すようですけども、騙した人と騙された人どっちが悪いんですか。
いや、その政治の世界、政治の世界はですね、騙された人も悪いんです。
すぐ解任の手続きに入っておりまして、うん、総裁が自ら辞める意思がない限りは解任しかないんです。半日しか遅れてます。
いやいや、政治の世界はね、騙した人も悪いんですけど、騙される方も悪いんですよ、それは。
そうですかね。半日経って解任の手続きを取ってるんですか。私は何にもしてないのは私が悪いかもしれませんけど、
私石原さんの気持ち、すごくよくわかる。で、藤井さんの問題はですね、これ、相場決着つくでしょう。で、その後私は注目してるんです。国土交通省の事務方をどういうふうにイニシアティブを取ってですね、まとめていくのか。例えば、もう政府はですね、来年そのこの道路民営化の法案を出すということになっている。この作業だいぶ遅れてますね。これどういうことになっているんですか。
ちょっと待って、ちょっとその前に申し上げて、ちょっと待って、その前、そこは最後に聞きますが、聴聞会ありますね、今度。
はい、聴聞会あります。
聴聞会ね、公開した方がいいんじゃないかな。これはね、藤井を追い詰めて追い詰めてね、その実はイニシャルで言ってた自民党のこれとここでつるんでる、ここでつるんでる、全部バラした方がいいんじゃないかな。
行政手続き法を読みますと、明文規定はないんですが、20条ってところにですね、相当の理由がない限りは公開と非公開とするって書いてあるんですね。で、これがご本人の総裁という身分のことに関係なく、さっき言ったような不正がある、あるいは本人が知りうるですね、さまざまな本人が言われるところの疑惑があるんであるならば、私は公開にすべきだと思います。
石原さんに喋ったことだけ見てもね、大いに疑惑ありだから。
ですから私がそういうふうに受け止めるようなことを言うこと自体が総裁の資質としてね、私は問題があるんだと思います。
石原さん、石原さんいいですか。いや、先ほどの星さんの議論の続きなんですけども、はい、私が見ていてもですね、内閣の方針に沿わない公団の総裁をピシッとしっかりと一回で切れないというものを見ているとですね、騙された方が悪い。
違うってい
う。という話は、
いや、違うよ。いや、
それ見てるとね、
それはシステムの問題
です。石原さん、
ちょっと待ってから何度も言ってるんですか。官僚の側が見るよりも強いんですよ。
官僚は強いん
ですから、首にできない。
違うよ。
システムが強い。
もしも、ね、藤井を首にしたら、自民党のイニシャルの、名前言ってもいいけど、もう全部わかるけどね、6人とも。そういう人間が、いかにこの道路をめぐって、暴力団とか業者とかするんでやったかとはバラストを下ろしてるわけだ。で、石原さんは一瞬困ったかもしれないけども、逆に小泉さんの構造改革やるためにはどうぞバラしてくれと、これを開き直った方がいいと思う。
私はですから総裁に対してですね、道路を民営化するために私は改革者だと言ってる。 そして私に言う必要のないですね、さまざまなことをこう言う。ですから、それを明らかにすることが総裁の使命ですと、二度はっきりと言いました。
そのためには、やっぱり聴聞会公開した方がいいよ。国民も全国民の前でね、俺はもうバーンとバラした方がいい。あ、
ご本人がだから言えばいいんです。こう、聴聞会に出てこなくて、出てきてもそこで言っても結構ですし、メディアの方が周りにいらっしゃるんだから、知れることを全部明らかに
私は聴聞会。せっかく聴聞会というね、機会があるんだから、やっぱ公開した方がいい。安倍さん、ね、安倍さんその官庁で、これは安倍さんになったばっかりだから責任はないと思うけど、やっぱり聴聞会公開した方がいいんじゃないですかね、安倍さん。
その、まあ、聴聞会の仕組みはどうなっているか私よく知らないもんですから、藤井さんには藤井さんのやはり人権というものもあるでしょうから、 そうしたものを勘案した上で聴聞会というのを開かないといけないと思います。
僕はだけどね、公的な人間にはね、そういう人権はないと思う。公的人間の女問題とか何かあったらそれは別の問題だけど、公的人間が公的な問題でもってね、そのいろんなことやったんだったら、やっぱりそれは公開したらいいんじゃないかな。
あの、私はその藤井さんをかばうという気持ちはさらさらありません
が、ないですよね。
あの、藤井さんがですね、もし石原大臣にそういう、まあ、脅かしのようなことをいろいろおっしゃったんであればですね、これはちゃんとですね、総裁を辞任された後、公にされたらいいんだろうと思いますよ。
公にね、はい。これは若いコンビでぜひやってください。それやったらね、初めて、あ、自民党変わったなと思いますよ。頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。